TBS Podcast。 TBS ラジオプレゼンツポッドキャスト番組オーバーザサン、パーソナリティのジェーンスーです。
TBS アナウンサー堀井美香です。
今週もよろしくお願いします。
お願いいたします。
まあ皆様本当にね、
はい、
今週もよくぞよくぞ金曜日までたどり着きました。お疲れさん、
はい、お疲れ様です。
毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組でございますが、毎回およそ30分、私ジェーンスーと TBS アナウンサー堀井美香さんが語らい、皆様から届いたメールを読み、太陽の向こう側を目指してオーバーという感じでね、
はい、
行く、そんなトークプログラムで
ございます。そうですね、
トークプログラムが毎週言えないよこれ、はい、先週は言えてなかったよね、
はい、
あなたなんで化粧してんの、夕方に会うと化粧してんの。
え、化粧してないですよ今日。
してる、あのうちマスカラと眉毛つきついてんじゃん。
あの眉毛と、うん、マスカラだけです、う
ん、それ化粧してんじゃん。なんで粉飾、なんで粉飾決算してんだよ。
ファンデーションとか一切してないので。
ファンデーションしてないことを化粧してないっていうのは、うん、昔ちょっと流行ったよね。ノーメイクですっていうさ、あの化粧品会社あったじゃん、
はいはい。
めっちゃ目メイクしてるじゃんと思ったけど、
ー
ノーファンデっていうね。
はい、そうですね。
今日は何かあったんですか。
今日何もないです。
でも一応やったんだ。
うん。多分あのちょっとね、うん、あのそうです、まつげをあの、はい、そうなんです。
なんかパチパチしてますね、
はい、パチパチしたので、うんね、なんか仕事で着物を着なきゃいけないので、
あ、なるほどね、
ちょっとパチリンコにしてみました。
素晴らしい、本当にもう、はい、お綺麗ですよ。
いやもう本当に先週はリスナーの皆様に不徳のいたすところになります。
ちょっとさ、そういう言い方すると誰かに怒られたみたいじゃん。私たち進撃の黒ラマコさんよ怒られてる、誰にも怒られてない。
コマネチ油みたいなことを言ってたじゃないですか、ね、はい、もう本当に、まあうち家族は聞いてないんです、まあ、うん、娘がねちょっと聞いてますけれども、うん、息子と夫は聞いてないですよ、うん、もちろんね、うん、これね、こういう話をやっぱね、息子が聞いたら家を出るんだろうなって思いますよね。
いやいや
本当にね、ついつい私たちもね、うん、キャッキャキャッキャやっちゃいましたね。
遅いよ、本当にいいんじゃない、そういう番組だもん。
今日はあの本当に低体温でね、白目向いていこうなと思って。
白目向いてたらダメでしょ。もう私もさ、今夕方なんですよこれ収録してんの、はい、まあ、ちょうどおばささんあの放送ぐらいの時間なんですけど、配信ぐらいの時間なんですけど、
はい、
もう今日さうわーって原稿やって、
はい、
ここに来たら、
はい、
字が見えないみたいな。もうラジオ終わって仕事が戻ってバカバカバカバカって原稿書いて、しかも上書き保存失敗しちゃって一回、一個全部消えちゃって、もう一回書き直して、
はい、
ダダダダダやって、もうカーもう全く何あの瞬きせずに、はい、うわーってもう、
はい、
弁慶が大立ち回りみたいにパソコン打って、はい、弁慶が橋の上でぐわーってあの。なんつうの、あの、長い、なぎなたの先に刀ついてるやつで、ぐわーってやるみたいにして、べべべべべってやって、くわーって滑目して、パッ時間だっつって、タクシーバーン乗って、
素晴らしい、ね。
シャー赤坂来て、ここ来て、パッって原稿見たら、目見えない。
すごい勢いですね。
ハリーポッターと疲れ目のおばさん。
ホテルのあの、ぐるぐる回転するやつとか多分、すごい勢いだと絶対出られない。
あ、そこ。もうね、ハリーポッター疲れたよ、本当に。なんでおばさんこんな忙しいかね。
ね
え。なんか想像してたのと違いすぎない？
あなた忙しいです
よね。あなただってそうじゃん。
私そうですね。忙しいけど、うん、ここ2、3日はちょっとあの、暇こいてるんで。
う
ん、
でも、
ね、
その2、3日っていう感じでしょ？
2、3日。
だってさ、なんかさ、上の世代の先輩とかだと、40代になったら少し落ち着いて、管理職になっても現場は若い子に譲るなよみたいなこと言われてたじゃないですか。なぜ下入ってこないみたいな。
そうですね。
プレイングマネージャーってあの時さ、古田しかいなかったじゃん。ヤクルトの。なんか今プレイングマネージャーだらけじゃん。
はい。
どうなってんのこれ。で、今の30代、私はもう声を大にしていたわけ。40代になったら楽になるよって嘘だから、あれ。
うん。
感じ、あの、気持ちは楽になります、うん。あの、葛藤、心の葛藤とかそういうのは少しずつなくなっていきますけど、うん、忙しさは30代より忙しいです。人によるけど、
まあ、
人によ
るけど。どうでしょう、そうですね。その人によるっていう言葉
は、ね。でもこれ聞いてるやからは忙しくない
よ。やっぱりね、うん、多くは語れないですけれども、やっぱり私も、ね、重いところあるでしょうね。重いところありますよね。
まあ、働かない奴いるって話ですよね、それね。
っていうね、本当に。
そりゃ本丸も乾く。
あんただけだから乾いてんの。
スーさん、ミカさん、おはこんばんちは、弱い39のおば重量のミーチです。
はい。
去年受けたある手術をきっかけに、股間のジャングルを全伐採する必要があり、 それ以来自ら前 VIO を刈り取っております。いつまた入院するかわからないので、その時のために伐採し続けておりますが、正直肌も傷つくし乾燥するし面倒です、うん、そこで登場したのがインティメイトケアのクリーム、うん、普通のボディクリームと何が違うかいまいちわかりませんが、潤い美白が期待できる製品だそうです。お風呂上がりに本丸の本丸と本丸の上液にモルタルのように塗りたくり、コマネチラインにも、タカバカ野郎と言いながらスリスリしています。絶対嘘。
もう一回もう一回。
タカバカ野郎。コマネチラインにも、タカバカ野郎と言いながらスリスリしています。バカバカ野郎、これ野郎、これ野郎。痛い痛い、首、見えないのに力入れて今首曲げちゃったら、首の筋かっちゃった。ちょっと、堀井さんここ読んでもらっていいですか、後で。はい、お願いします。
コマネチラインにも、なんかバカ野郎、
違うわ、全然違うわ、
なんかバカ野郎、
だから首を曲げてるだけで全然違う、
なんかバカ野郎
っていう感じ、もっと乾いた声でしょ、だからこれはバカ野郎これ
ラジオバカ野郎、
えラ何なんつったの今、
ラッキョさんに聞かれてみました、
ラッキョさんに本当にラッキョさんに怒ってんの見たことある？あとなんだろうね。堀井美香が考える。来たよ、車回しとけとかそういうじゃない
。ちょっと。
これやばい。
ねえ。
はい。
本当に、今までのところは全部使えない気がする
んだ、ね。そんなことない。いけるいけるいけるいける。やっちゃおう。
聞かれたくない私の心の内、
ダンカンバカ野郎はじゃなくてね、いやいや違う、で聞いて、スリスリしています、うん、心なし本丸全体が柔らかくふっくらした感じはありますが、悲しいかな、セクシー&リビドはまだ紛失されておりません、
はい、
ちなみに私の推しは月種目です、月種類です、月種と突然ここで推し月種目月種類ってネズミとかそういうことでしょ、季節の変わり目どうかお二方ともご自愛ください
どういうこと、
月種目唐突に月種類って書いてある、
月種類に似てる人が好きだってことじゃなくて、本当に。
わかんない。ルイに、ルイ、
カピバラみたいなのが好きってことですか、
だからもしかしたら、ホテルと一緒で、私の推しはエンジン類ですみたいな。類人猿、類人猿。
はい。
とかそういう感じで、
はい、
哺乳類ですみたいな感じで、推しをルイに例えてるのかもしれない。もう概念だよね、推しをルイに例え始めたら。
すごいですね、本当に。本当に。帝国ホテルでしたね。
帝国ホテル来ましたね。まさか推しと同棲ですよ。
そうですね、
金さえ払えば推しと同棲ができるっていう、
うん、
ねえ、でもさ、帝国あのさ、大倉とか住んでる人いたじゃん、
いた、
そうだけど、
だ今までも昔の女優さんとかいたよ、そうだよ
ね、だし多分住めるんだよね、うん、あの今も、
うん、
もっと高いお金払えば、うん、だけど35万で住んで、うん、あとなんかいろいろつけると、ご飯とかいろいろつけると45万とか50万とかそれぐらいいけるらしいんだけど、うん、
ご飯もつくの、
そうそう、ご飯つけたらいくらみたいなとか、なんかそうそう、
淀川さんとかも泊まってたよね、なんかどっかに、淀川さんはん、ね、
あれでしょ、大倉でしょ、
ああ、うん、そうなんだ、
うん、
うん、
ホテルホテルだっけ、どっちだっけ、
忘れ
ち
ゃ
った
、
うん、都市伝説の類ですけど、うん、そうそう、だからもういけるわけです、まあ確かに金額は大きいけど、1ヶ月清水の舞台から飛び降りるつもりで、
うん、
3年ぐらいかけて貯めたお金をですね、うん、そこでドボンとやるのも手ですよね、うん、多分ね、見えてくる世界変わってくると思うよ、いや、
そうだと思う、
1ヶ月帝国ホテルに住んだら、
帝国ホテル35万って言ってたっけ、なんかニュースだとそれぐらいって言ってたよね、
素泊まりだと35で、うんうん、あ、でもね、ジムとか使えるんだ、プールとか、
そうだよ、
ジムとかプールとか使えて35だっつって、
うん、
いやいや、すごい、あの一等地渋谷住めないからね、35万じゃ、
うんうん、
何平米だって。
で、何、なんか、その、お世話してくれる客室の、なんか人もいるんでしょう
か、バトラーさんみたいな人もいるのかね。
バトラーさんいて、うん、ねえ。
すごくない、
で、間違えて、あの、ラウンジで1500円のコーヒー飲んでる。そんなするんだと思って。
でもさ、例えば友達と待ち合わせるときもさ、じゃあラウンジで、なんつって。
うんうんうん、
じゃあね、つって上上がってってさ。
うん、おしゃれ。
おしゃれってか、やってみたいよね。
ねえ、憧れだよね。うん、ね、今でもまあなんかほら若い人たちもなんかそうやって若いあの安いホテルを流して歩いてる人とかいるじゃないですか、
う
ん、
まあ、あの趣味でね、うん、そういう人もいますよね、うんうん、そうそうそう、だからやっぱり時代がどんどんですね、
うん、
変わってきて、うん、風の時代ですよ、来た風 風来た。知ってる風の時代。ね、私この話したか全く覚えてないんだけど、ね、した可能性高いのよ、うん、番組で。
前してた、してた。グレートコンジャンクションでしょ。
話はしたじゃん、はい。だけど、グレートコンジャンクションの後が風の時代になるって話はさ。
風の時代もしてたよね。
風になりたい。そう。
で、そう、だから陣痛でしょ？
そうそうそうそうそう。
陣痛の年痛でしょ？
そう、陣痛の年痛なわけじゃん。でも本当に。
陣痛の年痛の貫通でしょ？
だからさ、そこでしょ？貫通まで言うから怒られるし、完成するんでしょ？ねえ、黒ナマコ。陣痛貫通、違う。電通から陣痛へ、陣痛から年痛へ。年が通るってこと。そうそうそう。そこで終わらしとこうよ。
風さえも念で動かす念通っていう、ね、
そうそうそうそうなんですけど、うん、でまあ風の時代ってね何言ってるかっていうのはみんな調べてください。ここで時間取るとめんどくさいんで、
はい、
風の時代で検索すればすぐ出てくるんですけど、うん、で私何を言ってるか最初分かんなかったんですよ、うん、あの星占いそんなに詳しくないし、
うんうん、
何の星座が何のハウスに入って水亀の座の時代って言われてもあんまりよく分かんってなかったんですけど、うん、まあその風の時代っていうのが結局あの今までの、うん名誉とか地位とかお金とかそういうものを基準にしたヒエラルキーの価値観からもっとフットワークが軽くなってその横のつながりだったりとかあと情報を共有するとかそういうことが大事になってくる。でどんどん少しずつ変化が起きてきて2023年ぐらいにまた変わりますみたいなさことを書いて全然よく分かんなかったんですけどなんか最近さすがのこの鈍感な私もおややと思わざるを得ないというか、うん、まあまあそのなんだ、まあ、去年ですけどそれは実際には決まったのはアメリカの副大統領が初めて女性になったりとかあとついこの間で言ったらさ私アンドロイドユーザーだからやってないけどクラブハウスという SNS ができましたってちょっと前話題になってたじゃん、あれだってさ、横のつながりじゃんそれこそ、みたいなのあってそれ渋い顔しないの、
ちょっとない
運用に関しての不安があるからって渋い顔しないのとかさそのなんていう対等な関係になれるパートナーシップがこれからは重要になりますみたいなこと言ってたんだけど、はいはいはいまあ、実際対等かどうかは別としても、うん、対等に話しかけられる場ができたりとかさ、うん、今までだったら強固な線引きがあったところにあったりとか、うん、あとさ、まあ、逆にいろいろと問題になってくるニュースとかを見てくると、うん、あ今まで自分たちが特権を持って好き放題やってきたっていうことに対して無自覚だった人が今までと同じようなやり方をしてしまったためにすごく恥ずかしいことがバレちゃった、まあ、署名の何割が不正みたいなのあったじゃない、
うんうんうん、
とか、まあ、誰がねやったことか分かりませんけども、うん、今まで多分こういうのってバレてこなかったんだろうな、
うん、
でも時代が変わってこういうのが必ず風の時代ってさ風通しがいいから多分いろいろ漏れちゃうんだよね、
うん
ざっくりしてあれだけど、うん、でいろんなものがこう見えてきてあすごい怖いと思ったの、うん、何が怖いって今までそれこそ我々も過去やってきましたよまあそのおためごかしだったりとか何だろう心にもないことを言うみたいなことをやったりとかあと大して好きでもないものを好きって言ったりとかすごく興味があるのに失敗したくないとか不安があるとかっていうことで、うんそしらぬふりをしてきたみたいなのが、うん、多分全部バレちゃうんだろうなと思って、うん、嘘の好きは多分すぐバレるし、
うん、
作為的なものも多分なんか前よりすごいバレやすくなってると思わない、
うん
うん、昔ってさもっと大きなメディアとかもそうだけどさ力が大きい人のやりたい放題だったじゃん今もそうよ今もそうだけどバレんの早くなったなと思ってさ、
うん、
だからそのちょっとこれは風だろうみたいななんか、つながりが大事ですとか、
はい、
情報共有が大事ですとかって言われてるうちは全然わかんなかったんだけど、バンってクラブハウスが始まると、実際やってないんでわかんないですけど、あ、こういうことか、それが形になるとっていうさ、なるほどね、と思う。なんか形になっちゃったら一瞬なんだよね、と思って。そこの風の場と一応しましょうよ。やったことない私が言うのもなんだけどさ、風みたいな新しい場で、その前の時代の権威主義だとか、その、年功序列みたいなこととかそういうのをそこの価値観に持ち込むと多分すごい怪我するんだろうなとかさ、
うん、
なんかいろいろ自分のアップデートの頻度をちょっと上げないともうああちょっと怖いなと思いましたね、
うん、
だやっぱなんだろう本当に好きなものにしか手出さないようにしようと思った、
うん、
前だったらそれやっといた方がいいなみたいなのもやったんだけど
すごいわかる今本当に好きなものね、
うん、
そうね
そうそう、仕事でさ、今後のキャリアを考えるとこれはやっといた方がいいとか、このこと自体には興味がないけどこの人に会えるから行っておこうとか、そういうのあったじゃん、
うん、あったあった。
でまあ年齢が年齢だからもういいよっていうのもあるんだけど、ちょっとでももうそういうのいらないなと思った。
多分さ、うん、そのなんか風の時代もさ、うん、そう、例えばその帝国ホテルじゃないけど、うんうん、まあ、風の時代でいうと住居を持たないってことでしょ。
そうそう、
なんかいろいろこう、
そうなの、
いろんなとこ行っていいよっていう自由なわけさ、うん、風通しいわけさ、うん、でもすごいそのなんか身軽さっていいことなんだけど、うん、あ、そんな身軽でなんていうの、そんなすぐできちゃっていいのかなって思ったりもする。
言いたいことはすごくわかる。
だから、うん、本当にそれずっと好きだったんですかっていうものじゃないのに、簡単に飛びついて簡単になんかグループになって、うんうん、さもそのずっと好きだったみたいに話すっていう。
わかります、
わかります。
だ、それは何かっていうと、その前の時代は土の時代だったんだって、うん、で私たち正直この件について2回ぐらいしか話したことないから、ど素人が、ど素人の寝言なんだけど、ね、はい、その土の時代っていうのがいわゆる所有を求めたりとか、うん、大量生産大量消費とか、そういう価値観、さっき言った支配とかさ、うん、年功序列とかもそうだけど、
うん、
年功序列はちょっとわかんないですけど、でそういう時代だったわけだけど、
どっしり固定化されてる、ね、その階級もね。
でもさ、だからさっき言ったそれがそれなわけよ。その風の時代にもかかわらず、そこに土の価値観で入ってっちゃって、
うん、
その人たちと一緒にいるっていうことが好きでもないのに価値があるとか思っちゃうと、
うん、
怪我するってことでしょ。
うん、そうね。あと最初からやっぱり風の人とかは、
うん、そう、そう。わかる、超わかる、う
ん。右から左に流れていくだけじゃん。
うんうん、
戻ってこないじゃん。うん、だからなんか風の時代なんだけど、わかんない、私風も違う気がしている。
なんかね、風の200年続くってから、うちは死ぬまで風だよこれ、考えてるよ。いや、わかる、わかる。
あと何があんの、風と土と何があんの。
ピザ、
ピザの時代。ないよ、どういうこと。
ないよ
ね、
どんな時代だろうね、
どういうこと。
よく伸びる。いや、あのね、知らないんです正直、何にも。だからほら、星座って、
月はないの、月は。
星座って3つぐらいで分かれるじゃん。うん、風と水と土と、だ、水の時代があるんじゃない多分。
水ね。
う
ん、
だからその2021年は持つっていう、所有することから知るっていうことを重視する時代に変わるっていうふうにフォーブスは書いてる。これフォーブスだから信用しよう。
ね、月の時代はないの。
月はないよ。
ね、私月の時代にするわ、自分は。
あ、本当？
なんか同じこと何回もやるの。満月なってまた
欠けて満ちて、
また欠けて満ちて、うん、また満月なって欠けて満ちて、うん、繰り返すの。
人に照らされて初めて欠ける。
あ、そうそう、太陽に、太陽に私は照らされてるんだよ、う
ん、おかげさまで。
同じこと何回も繰り返しっていうのも言ってたじゃないですか、うんうん、あなた、
はいはい、
繰り返しって私最近本当にごめん大事だなって、うん、それはですね、あの、まあ、あの一時期はそりゃ白雲を食べてましたよ、繰り返して。
本当だよ、
うん、で今ちょっとあの夫も子供もちょっとね、食事を一緒にこう
手が離れたから、ね、
手が離れて、うん、そんなにこうちゃんと料理を作らなくても、みんなバイト帰りに何か食べてきたりみたいな、う
ん
う
ん、夫までバイトみたいな言い方すんだよ
ことがあるわけじゃないですか、うん、そうするとこう自分でさ、ご飯にさ、なんか本当土井善晴先生じゃないけど、
一汁一菜ね、
そう、漬物とかで終わっちゃうの、うん、でそれ毎日毎日繰り返してるわけ、うん、それを、うん、でも私昔田舎だったし、うん、農家、周りが農家だったから、その旬のものをさ、かぼちゃとかさつまいもとかってもらうとさ、はいはい、もうずっとそれを食べ続けるの、うん、わかめを取ってくるとわかめをずっと食べ続けるわけ、うん、同じ料理をね、うんうん、で毎日さつまいもの天ぷら、さつまいもの煮つけって、なんかそれを子供の頃にはさ、とんでもなくさ、つまらないことだったんだけど、はいはい、なんか最近そうやって毎日同じものをありふれた日常を繰り返すって、うん、すごい意味あるなって自分で思ってる。
生活ってでもそういうことですよね、
うん、
その生活自体に、毎日の生活自体、うん、を輝かせようとか刺激を持たせようとすると絶対頓挫するじゃん、
うんうん、
だそこは粛々とだよね、
うん、
本当に
そうなの。
ちょっとたまにアレンジしたりしてさ、だ生活踊るってそういう番組じゃん、
う
ん、基本的にはルーティンをワクワクにっていうのがテーマだから、うん、
なるほど、
おい共有しただろそれ リスナーに約束できる3つのことっていうのやったんだろ。
なるほど。
私プレゼンしたでしょ。
今5秒ぐらい聞いて5秒ぐらいしてようやく理解できる。ルーティンをワクワクにね。
ですよね。
そういうこと。
そういうことです
よ。そういうことなんですよ。
うん。うん、そうそうそう。ルーティンをワクワクにっていうこと。うん、ただ、その一方で、我々は、いわゆる繰り返しをしたりとか、うん、あとはその、自分たちにとって不利な価値観の環境でも、うん、耐えるだけの念の張り方ができたりとか、うん、まあまあ、腰の力強いわけでしょ、ぶっちゃけ。うんうん、だけど、そうじゃない人たちもいたわけで、うん、で、その人たちの時代になったんであれば、まあそこはそこでっていうかさ、その、私たちから見たらふわふわしてるように見えるかもしれないけど、でも、いらんグラビティをさ、重力を感じずに、一つの場所にこだわらず動いていくとか、うん、あとそれこそなんかその、このフォーブスのやつに書いてあったけど、記事ね、絶対に予約が取れないようなレストランのものをテイクアウトで買えるとか、うん、今までだったら無理だったことが、あとそれこそ、 そのさっきの帝国ホテル泊まれるとかもそうだし、うん、だからやっぱ権威で線引きされてた垣根はすごい取られてるのよ、うん、それはすごい感じる。 それただただそれがどう転ぶかは分かんない。それによって価値が下がるところもあるだろうし、価値が上がるところもあるだろうし、あとは怪我もするとか事故も起きるってこともあるとは思うけど、今まで権威でございっつって線引きしてたところが崩れていくことによって、まあ風向きは変わってくるよね、うん、本当に、
うん、でも私たちっていうか、その何、今まで帝国ホテルに手が届かなかった人が上に行ったわけじゃないからね、
うん、そうだね、
向こうが
降りてきた、そうそう、寄ってきてくれた、そう
っていうだけの話で、うん、いつまた時代が変わったら向こうが遠ざかっていくか分かんない話だからね。
景気が良くなったら遠ざかっていくよね、うん、だって向こう景気が悪いからなんだもんね。
本当に近寄ってきたとか、本当になんかそこが一緒になったわけではなくて、うんうんうん、
でもそれで言ったらさ、うん、話途中で端折っちゃったけどさ、まあ、今まだ言えないんですけど、2月とか3月とかにお知らせできることがあるんですけど、私も、はい、でその時に2月中旬とか後半とかかな、優しい時代になったなと思ったの。そう、さっき言った帝国ホテルが寄ってきたじゃん。
そうね、
あの時と、まあ、堀さんに話してですけど、帝国ホテルの方からこっちに降りてきてくれるってことが私の人生にも起こって、これ
押しとか、いや違うよ、それはあなたがちゃんと上に行ったんでしょ。
いや違うと思う。
いや、そうですよ、さすがにそうじゃない。
いやさすがにそれはないよ。
そうですよ。
いや優しい時代になったなと思って。
いやいやいや、他の人には行きませんから。
いや分からん、
あなたのところに来たんですよ。その前回でいう M ステ理論ですよ、うん、
はい。
うちの娘がめっちゃ感動してました。
マジで M ステ理論がっついてるよね。改めて家で聞き直して、うん、私なんでこんながっついてんだろうと思ってゲラゲラ笑っちゃった。
ましたよ。
いやいや、でもそういうことですよね、うん、まあでもなんだろう、本当に好きなのかとか、本当に興味があるのかとか、念のためやっとこうみたいなことじゃない感じにはなってきてるのはすごいする。だからそれこそ、うん、さっき言ったその帝国ホテルの話で言ったら、帝国ホテルが35万で泊まれるようになったから経験として行ってみようって私なんか思っちゃうかもしれないけど、多分本当に好きじゃなかったら行かない方がいいんだよね。
そうですね。これ。そうですね。
うん。
うん。
それ行ったことが本当に好きじゃない限り、なんだ、行ったことがアドバンテージになるみたいな価値観はもうちょっと多分古くて、うんうん、本当に好きな人が、だから本当に推しが帝国ホテルっていうトッピさんが行くべきなんですよ。クラウドファンディングやろか、番組で。トッピさんに1ヶ月。住んでもらうと、すぐ集まるよ、多分。そこそこの人が聞いてるから、多分すぐ集まるよ。トピさんから居住の自由を奪うっていう。
それも、帝国ホテルとしての、評価じゃなくて、推しとしての評価をしてもらわないと困る、ね。
推しと同棲、いや、推しと同棲っつってさ。
ホテルそのもの、物質的な何かじゃなくて、うん、あくまで推しについての感想を、
そうですね。
述べていただくっていう、ね、う
ん。推しに抱かれた夜、1日目っつって。うん、
静寂、静寂、何もしてこなかった
30日続くんだね。ね、そう、いやでもなんか、まあ、先週ね、あんだけはっちゃけたんで、はい、今週は真面目に話してますけど、
はい、
その時代が変わった、だからその権威の壁が崩れるっていうところで、果たして自分がどういう振る舞いをするのか、ポジショントークじゃなくて、
そうだね、うん、
すごい進化が問われると思うの。そうね、だから これまた推しの話は今週しないって誓ってするんですけど、誓っといてするんですけど、すごい思ったのは、私の推しは完全に風の人なの。だからほら、ガッツキガチ恋勢だから、もうなんか何でもいいから性格とか知ってやると思って、いろんなもの読んだりとか、いろんなもの見たりとかすればするほど、ダメだこの人テクニック一切多分通用しないっていうか、あ、この人風の時代の人だっていうさ、だ多分今までそこそこ不遇な目にも合ってきただろうなと思うけど、その性格で、うわー本当にどう思ってるんですかみたいなことを多分全部に直感的に問いただしていくタイプの人だろうか、付き合いづらいだろうな、仕事する人とも思うんだけどさ、ちょっとね、だやっぱりな、まあ我々大場さん世代になると、
はい、
その高校生ぐらいの時とかってすごい残酷だったじゃん、
はい、
もう人としてダメなぐらい残酷だったじゃん、
はい、
だけどそれを反省して大人になって、
残酷って何に対して、
なんだろう、なんかそのみんなに優しくとか和を持って尊しとなすとかできなかった時あったじゃん、
うーん、
あとなんかこの子と仲良くしといた方がいいからみたいなさことを言ったりとか思ったりとか、まあ、実際いじめたり仲間外れしたりはしてないですけど、まあ、なんだろう、容姿で人を判断したりとかさ、散々私はやってたと思いますよ、自分の高校時代振り返ると。そんなに性格の悪い子じゃなかったと思うけど、高校生とか中学生の残酷さっていうのはあったと思うんですけど、
自分の身の守るためにもね、
そうそう、ね、そうそうなの、そうなの、だってさ、こういう人っていうさレッテルをつけられた時点で学校生活が危うくなったりすることがあった、うん、一日一日潮目を見ないといけないみたいなことあったじゃないですか、うん、でそういうところから解放されて、うん、自分の意見を持つとか、うん、みんなと仲良くするとかっていうことを覚えてって大人になってって、うん、でそのうち私譲ることを覚えてきたじゃん、で結構譲っていくことによって、あとなんだろう、樽を知るっていう知足を知ったことによって、本当に好きなものは何なんだろうみたいなのが分かんなくなってるのもあると思うんだよね、
うんうん、
だってちょっとそこは冷静に考えたいなと。なんかだからその風の時代、だまさにさっきミカちゃんの人も本当それで、風の時代だからって言って私はそこには乗っかりたいとは今思ってないみたいな。うん、でそれですよ、うん。それことが逆に風の時代っていうかさ。
ああ、そうね、うん。その流れに乗らないでいくって、そうそうそう、私はこうだからっていうね。うん、そうね。
だって、ね、やりたくないことやりたくないじゃん。なん
かそう、風って身軽だからさ、変な話さ、うん、こう簡単にこういろんなところに多分行けるんだよ、
うん、
でもなんかそんな欲張っていろんなものを見てどうすんだろうって思う。
欲張りベースじゃないのよ。欲張りベースで行く人は土の時代の価値観を持って飛ぶ人なのよ。本当の風の人は多分くるくる飛ばされちゃうから。
でもあれでしょ、なんかその方がなんか効率的だし、いろんなものが手軽に手に入るしみたいなところがあるんじゃないの。
積み重ねることに対しての興味がないんだろうね、
うん、だからコミュニケーションでもその簡単にこうやっていろんな人とさ、うん、知らない人とさ、うん、やっぱ話したりとかするわけじゃん、うんうん、
向き不向きがあるよね。
それが簡単にできるっていうことが、うん、いいとしてる
価値観だね、
うんうん、もんだもんね。
そうそう、
うん、
やっぱりね、そのただ時代としてはそのやっぱり、
私もう一回家帰って山本周五郎読むわ。
何言ってんの。風からほど遠くない、ね、
多分土でもないんだよ。
土でもない、何じ
ゃ何なんだろう、
何の時代。
周五郎先生はね、
うん、
10年頑張れば大抵のものは身につくって言った。
そうだね、でもそれはすごくそう思う。
ただ10年ってすごい、やっぱりこの時代の10年って長すぎるんだよきっと。10年できる人っていないわけじゃん。でもやっぱり10年なんだよ。
うん、私は10年かかると思うね。
うん。でも10年なんとかしろって言ったって、えって思う人の方が多いわけじゃないですか。
若い人にとっちゃ10年って長いよ、そりゃ。でも気がついたら10年ってことじゃん。
うん。そうだね。
私たちも10年っていうのをマイルストーンにして、そっからあと何年ってやってたわけじゃないじゃん。
うん。
で、やっぱり、気がついたら10年っていうのが幸せなんじゃない。
そうだね。
結婚とかも知らんけど気がついたら10年経ってましたみたいなことでしょ。
知らんけどが
知らんけど。
でも今やっぱほら3ヶ月とか1年であちあちあち
って、でもさ老害みたいになってるけど大丈夫ね。
私うん、だからちょっとまあそれはその風の時代に対しては、うん、あの考えを、そうですね、
だすぐには乗らないってことね。風の時代にすぐには乗らないって、うんうん、まあ乗れないよねうちらね、さすがに、
うん、すごい分かってる。なんか個人が大事なもん分かってる、いろんな人とコミュニケーション身軽に、うん、その今ある何かにとらわれず自分の枠を外していくってこともすごい分かってる、うん、大事なの、うん、とってもよく分かってる、うんうん、分かってるよ。
だけどだけどでもでもでもそれも言ってるじゃないから
でも
でもでもでもでも言っちゃったらそんなの関係ねえになっちゃうじゃん。
そうそう今言いそうだったけど ね、うん、そんなの関係ねえ。だからまあ風の時代もあるんだろうな、うんうん、っていうところですよ。
そこはあれですか、堀としては月の時代。
そうですね、うん、じゃあ私はあの存在しない月の時代。
月の時代ね
なんだよそれっていういいんですよね。
うーん、
ラジオネームアリー絶好調さん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
スーさん、ミカさん、いつも楽しく聞いております。
ありがとうございます。
真壁旬大吉先生説腑に落ちました。
ありがとうございます。
なるほど、私が求めていたのは優しさの中にも男らしさと強さを兼ね備えたあの真壁旬であり大吉先生でもあったのかと納得しすぎて無気力になり
早めに無気力
早めに寝ました。すっきりです。もうこの自己完結がいいで、
いいね、
はい、無気力寝るすっきりって、ね、
完全に
一仕事自分でするっていう、
自作自演ですよねもうね、うん、
さて私は20代の後半の頃、女性に20代のうちにピンヒールを履く習慣をつけた方がいいわよと言われました。一度履いた経験があればブランクがあっても年を取ってから履くのに抵抗はないけれど、その経験がないと50からは無理よ、あなたの歴史にピンヒールが入ってこないのよと言われて、なぜか怖くなり少しの間ピンヒールばかり選んで履いておりました。
おー、すごい偉い、うん、
今は楽な感じの靴ばかりを選んでいますが、たまに素敵な靴を見かけると心の中ではいざとなったらピンヒールぐらい履けるもんねと謎の自信をつぶやいたりしております。
なるほどね、
うん、今となってはあの時の言葉理解できます。お二人はいかがですか。寒い日が続きますがどうぞご自愛ください。
ご自愛ください。
ご自愛。
ピンヒール履けますか。
あ、私はよく履いてるじゃないですか。
いや、普通のヒールじゃん。ピンヒールじゃない。
ピンヒールも履きます。
本当？
はい、履いていきますよ。
はあ。
10センチぐらいのやつね。
すごいね。
はい。
あれってやっぱ訓練なんですかね。
どうでしょう。まあ慣れてるからあんまりわかんないですね。
おお、やったってことは訓練だね。
見たことないですよね。あんまりヒールとかも履いてる
の
ね。
かかとなんか履かないよね。ハルタの学校靴だけだね。かかとなの今。
なん
スニーカー。だって歩きづらいんだもん。
ずっと、あ、そっかそっか。
足が痛くなるし。
そっか、
とにかく私は楽なんですよ。すべての価値観の中、
うんうん、
一番優先されるのはめんどくさいです、
うん、
め
ん
どくさいが一番強いので、
うん、
体を締め付ける服は嫌い、
うん、
化粧もしない、
うん、
髪の毛も縛れるか、うん、切って短いか、
うん、
靴もベタ靴、
うん、
まあもちろんヒール履かなきゃいけない時もありますけど、まあ、パンプスとかちょっとヒール持ってますけどね、そういうのが一個私の人生にもあってもよかったかなとは正直思います、
うん、
こんなに自由気ままな着ぐるみみたいになると思ってなかったんで、
ピンヒールのある人生、
そうそう、
うん、
もうあってもいいなと思うんでちょっと羨ましいです、まあ、だってほら自分の自由意志でさピンヒールを履く分にはさ素晴らしいことじゃないですか。
あ、そうそうそうそう、
誰かに強制されてるわけじゃなくて選択の幅があるっていうことですから、
はい、
そう考えるとそういうのが一個あってもよかったかなとは思います、うん、時計もしないしアクセサリーもしないじゃん私。
そうね、うん、私も指輪もしないけどね、
そうね、う
ん、すごい楽だから ね指輪しないとね。
なんか指輪すると左右のバランス崩れちゃうんだよね。右に寄ってちゃう、右に本当にひどいでしょ。
重し、
そう、重し、あくまで分度器でしかないの。分度でしかない。あの右に
あのちっちゃいやつね。
そう、ちっちゃいやつ、
あれなんつったっ
け、乳首みたいなやつ、キョロンっていう、ふんどう代わりだって右に指つけてると右にどんどん曲がってっちゃう。右が重いから。
そんなバランス感覚ない。
ない。コアマッスル鍛えてるんだけどさ、こないださ、まあ、今日時代の移り変わりの話してますけど、
いいね、今日はちょっと真面目、今日はもう18回の悔いを取り除
く。悔いはないよ、私は悔いは全くないよ、あれまたやるつもりだよ
私は、うん、悔いはなかったけど、うん、 ちょっと私たちってなんでブレーキ効かないんだろうなって思っちゃった。
そ
うね、うん、
はい。
本当ごめんなさい、耳垢で悶絶して。本当に。50の耳垢の悶絶とか聞きたくないよっていう話ですよね。
いや、いいですか。何にでも好きな人っているし、マニアはいるから。
うん、なんか自分の思考を見せちゃったみたいでさ。はい。
いやいや、それが風の時代で、本当に好きなもの、本当に好きなものを自信満々でお知らせする。それが風の時代。それが耳垢。耳垢ですよ。
はい、どうぞ。
で、この間、自分家の本棚と仕事場の本棚整理してたわけ。
うん、
ちょっとパンパンになってきちゃった、
はい。
で、まあ、懐かしいのが出てくるわけじゃないですかって。あって出てきたのが、
はい、
30代の頭ぐらいに読んでた、いわゆる恋愛本だった、海外からの恋愛本だったり、あと何だろう、パートナーとどういうふうに暮らしていくか、生活していくか、みたいな。うん、まあ人付き合い指南書みたいなのが出てきたわけですよ。うん、で、当時は名著って言われてて、
うん、
これを全民読んだ方がいいみたいになっててさ。
うん、
で、まあ、レビューも良かったりとか。で、私も読んで、なるほどね、そっか、そっか、つって、できてないわ、私って思って、すごい反省して参考にした記憶があったわけ。
うんうん、
懐かしいなと思って読んだらさ、はぁーと思って。
何
いや、結局、うん、その人カウンセラーであり心理学者みたいな肩書きの人が書いてんのよ、海外の。だからまあちょっと信用しちゃったんだけど、うん、カウンセリングにしろ心理学にしろ結局時代背景とは切っても切れないわけですよ。
うん、
だから男性はもともとこういう生き物なんです。こういう時はこうやっておいてあげてみたいなのが書かれてるんだけど、うわわわわこれでそれができない自分を責めてたんだけど、これ単純にその性役割みたいなものを押し付けた上でのその期待値を裏切られないように、裏切らないように振る舞い、答えてあげましょうっていう指南書でしかなかったのよ。でも、なんていうの、あの時の名著が今読んでみたら。
はい。あの時の名著が違うっていうのありますよね。
ありますよね。
私は中学校の時の、うん、やっぱその思春期でちょっと悩んでた時に、うんはいはいはい、なんか、あの、学校推薦図書みたいな、読書感想文を書く本って何冊か用意されるじゃないですか。ございました。その一冊が、うん、嫌いな人ほど好きになろうっていう本だったんですよ。
はい。
結構私それ衝撃受けて、うん、でなんかこう、ほら無視されたりとか普通にある、うん、その世界だったから。
残酷さね。
そうそうそう、ね。だから無視された人とか嫌いに なられてる人ほど、うん、嫌いな人ほど好きになればいいんだと思って、うんうんうん、嫌いな人にもどんどん話しかけて、うん好きになろうっていうのを、うん、もう何十年にもわたってやってきてるんです、
はい、
で、それは私、未だに気がつくことなく、やっぱりもうずっと未だに、うん、あ、この人なんか私に敵対心あるなっていう人にはもうどんどん自分から会えていくんですよ。うん
はいはい、
でもなんか、それって、13歳の時に植え付けられた考えだったんですけど、それ今合ってんのかなってすごい思ってる。
学校推薦図書っていうお墨付きでな言われちゃったけど、
そう
嫌いな人はほっといていいかもしれないよね。ねえ、
そう、
そうだから結局さ、なんつうのその
なんか
いい人たれっていうことじゃん。そっちもこっちも。
そうい
い人であれって言うけど、そのいい人ってなんやねんっていう話なのよ。
それでいい人であることにすごい注力してたんだよね。
うんうん、うん、わかるわかる、超わかる。
何このいらぬカロリー、なんで私そんなさ、なんか理不尽に嫌われたりとかしてる人にどんどん言ってたんだろうと思って
ね。いい人って何よって話ですよ。
そうね、
都合のいい人なのか、うん、怒らない人とか。でもさ、うん、ありえないじゃんそんな、
うん、
例えばさ、なんかこうバーって歩いてたらさ、車がさ横通って水玉にビシャーってビャーってなった時に、うん、ありがとうとはならないじゃん。はっと気づかせてくれてありがとうみたいな。でもそこでありがとうって言え的なさ、うん、価値観って我々が子供の頃あったですよ、うん、道徳とかそういうのも含めて。で、その恋愛しない人とかもそうなわけ、うん、彼なら絶対に間違った後自分でその間違いを正せる、
うんうん、
彼なら必ず自分で正しいところに戻ってこれると信じてあげるのがパートナーの役目ですみたいな感じで。いや、子育てとかだったらあるかもしれないけど、明らかに、例えば、なんていうの、あ、ツナ缶つって、俺オイルないのが好きなんだよなと思って、オイルのあるやつ手に取った人にさ、大丈夫、彼は絶対に自分でオイルなしのツナ缶を手に入れることができるはず、言うかって話じゃん。で、どういうことかっていうと、結局そこでプライドを傷つけんなって話なわけじゃないですか。
そうね。
だけどさ、
いや、
それがいい人なのかって話ですよ。
いい人ってね、やっぱりね、自分の保身の水位がすごい低い。 私ね、あの本当ごめんなさい、自分の息子の話するけど、うちの息子ね、いい人なの。
おお。
なんていうの、争うこととか嫌な子なの、
うん、
それはそういう環境の中で多分幸せな中で育ってきちゃったし、うんうん、あいつより抜きんでようとか、
はいはい、
俺のいや俺は間違えてないとかそういう気持ちがないわけ、うんうん、なんか争った
り、まあ、幸せなことだよね、
そうそう、
ね、
だから多分そうやって育ってきちゃったからね、うん、そうするとさ絶対私がこう攻めてさ普通言い返したりとか、うんうん、自分の言い訳したりとかするじゃん、それ一切しないんだよね。
あ、親子喧嘩とかになった時のことね。
そうそうそう、うん、でそれは私に対して諦めてるかもしれないけど、でも多分この子仕事をしても、うん、多分あそれは違うと思うとかそれは俺の方が合ってるっていう時に関しても多分なんかその自分をこう大きく見せたりとか、うん、自分の間違いをなんかこう蓋したりとか、うん、隠したりとか、うん、取り繕ったりとか多分しないんだなと思って、うんうんうん、で下手したらなんかこうマイナスっていうかさ損しちゃうんだなって思うんだけど、うんうんうん、多分そういう人って私会社の中でもやっぱり絶対自分を守ろうとしてなんかすごい言ってくる人となんか実はこっちが悪いのにいやいやあの僕がっていう人といるんだよ、僕が責任取るから大丈夫っていう人と、うん、やっぱねいい人ってね自分のね保身っていうところは本当にねそう、
うん、
水位が低い。
一番最初に話してたさ100やってる仕事に対して2とか3しかやってない人がここって言ってくるっていうのってそれ保身のここじゃん、
うんうん
そうね、やってるよって仕事やってるよ
そうそうそうそう
やってないように見えるかもしれないけど、うん、見てるよっていうさポーズでしかないわけじゃん、うんうん、そこをやらない。でもそういう人が損をしない時代が風の時代になってほしいよね。
そうだね。
てかさ悪い人っていっぱいいるじゃん、
うん、
本当に残念だけど、
うんうん、
だからそういう人になすりつけていきたいとかさ、うん、そういう人を利用したいとかさいるわけですよ、
うん、
だからやっぱそこがちょっと心配だけどね、
うん、
かといってガードを高く上げろってさ言うてもねえ、
うん、
いい人はそうはいかないしさ、
ね、いい人ってでも多分自分はこことか自分に自信があったりとかなんかちゃんと心、
う
ん、揺るぎない信念みたいなちゃんとあるんだろうね。俺はこれでいい、そうそう別にどう思われようといいとかさ、う
ん、私たちから見たらヒヤヒヤするけど、うん、当人はそんなことどうでもいいのかもしれない。
そうそうそう、うん、そうなんだよね。
だそれぐらいの強さが欲しいけどね自分も、
うん、あたふたするしね。
するよ。でもやっぱりその
こう思われてるんじゃないかなとかさ、
うん、なんかいい人であることへの脅迫観念というか、
うん、
はずっと確かにあったけど、うんうん、そろそろギブアップしてもいいかなとは思ってる、うんまあ、そこが年の子なのか。それでさ私実際それ聞いてないからちょっと今あやふやな話で申し訳ないんだけど、ファイとジェーンあったじゃん BBC。
あ、はいはい、
であれで、はい、それ聞いてくれた人いるわけですよ、はい、リスナーさんに英語ちゃんと分かる人もいるみたい で、で聞いてたらどっちかが、I don't want to be a better person って言ってたっつって、私は別にいい人間にもうなりたくないって言ってたっていう発言があって、もう今私アメリカ発音だからあれだけど、I don't want to be a better person とか分かんないけどっていうのがあったらしく、
素晴らしい。
そういうことですよ。
そうだ、ね、
もうみんなそうなんだよ。
そうだ、ね、
もうみんなね、いい人になんかなりたくないんですよ。
そうだね。
てか、そこそこ、ちょっと話整理しますわ。失礼、失礼。本当にいい人います。そういう人たちはどう思われてもいいし、うん、自分が芯がしっかりして強い。私たちから見ると、いい人だけど大丈夫かなって思っちゃうみたいな。そういう人はもうね、本当、いい人なんですよ、
うん。
生まれながらのいい人なんです。うん、もう、なんていうの、生まれついての特権ですよ。その特権というか、まあ、才能ですよ。で、我々はそこになろうとして、一生懸命嫌いな人に話しかけたりとか、
うん、
そうですねとか言うわけだけど、うん、もう我々なんてもうダメ、
うんうん、
もうガキだから、
うん、じゃあどうしたらいいの。ガキ、
ガキだから、
鬼、
鬼、飢えた鬼、ガキだから。
じゃあどうしたらいいの。
ダメな人として生きていくんだよ。
だからダメな人だからもう言っちゃうんだもん。だからいい人じゃないからもう、
うんうん、もういい人やめる。堀井さんはいい人やめた方がいいよそろそろ。
そうだね、う
ん、私はちょっとそこは心配よ。
うん、
ちょっとね、見えないものへのメッシ暴行みたいになってきてるからね、この年になると我々のやることって、
うん、悩むな。
でも月の時代なんでしょ。
なんかそれ違いますよねって、
うん、 だって2ヶ月に1回は怒る人になるって言ってたじゃん今年。
それ違いますよねって言った後、うん、ああなんかそれが私にまた10倍ぐらいになって戻ってくると思って、もうめんどくさって思っちゃうし、
はいはいはいはいはい、会社ってそうだよね。
うん、だったらなんか、はい、目は薄めで目は薄め
薄め
臭いものに蓋っていうね。
そんな時に生きてるっていう実感が持てるの。
本当ですよね。
ラジオネームちびっこさん、
みんなどうしてんだろう。
私もコロナ専門病棟で働く看護師です、
はい、
前の週に同じ境遇のリスナーさんのメッセージが読まれ、ああ同志の方だと嬉しくなりました、
うん、
毎週本当に楽しみにしています。第15回の放送でスーさんが医療従事者の方の励ましになっているならこんなに嬉しいことはないとおっしゃっていました。私の話にはちょいちょいスーさんが登場し、私があまりに面白いというので聞いてみたと、
うん、
生活は踊るを含めると6、7人は聞いてくれるようになった人がいます。 ありがとうございます。 うち数人は先輩含む看護師仲間で仕事帰りに聞くのにちょうどいいと言ってくれます、
はい、
ここにも励まされている看護師が何人もいますよと言いたくてメールしました。さて私が私生きてると感じる瞬間はありがちかもしれませんが、
うんうん、
一緒に暮らす猫たちと風呂やってる時です。
あ、いいね。
向こうはご飯をくれてお世話してくれて可愛がってくれる大きい猫くらいにしか思ってないかもしれませんが、
うん、
人生でこんなに求められ必要とされ愛された記憶が他にありません、
うん、
彼らというと夫には感じない無償な愛を感じ、これ夫がいることがこれ当然一人暮らしなのかなと思ったら夫はいるっていうね。
いたんだ。
夫には感じない無償な愛を感じ、私は今この子たちといるために生きているんだ、いろいろあるけど明日も元気に生きなくちゃと心から思います。いいお便りです ね、
いいですね。
生きてる、
うん、
生きてるけどいい人にはならなくていいんですよ。
そうだね、みんなそうしよう。
うち父親はさ文鳥買ったじゃん、
はい、
文鳥なんてさ 7,8 年生きるからさ、
はい、
父親の方が先に死んじゃったらどうすんだよと思ってたけど、いや文鳥飼ってからやっぱ元気だね全然。
あ、そうよかったじゃない。
毎日うちのピーコを見てくださいっつって全く変わり映えのしない、そう写真が来たりとか、
うん、
もう大変なんだよ手つつかれちゃってなんとかかんとかでとか、
うん、
で世話してもう朝もう本当もうカゴをどうのこうのとか、なんかやっぱり世話するものがいる、
うん、
命がある、うん、自分以外の命が家にあるとかっていうことが、うん、こんなに人を輝かせるかなと思うぐらい、
そうなんだね、うん、そうなんだね、
思いました。やっぱり命ですよ。命、命、
うん、
言っちゃった。
ね、
さっきのそんなの関係で続き。命。
はい。
ちょっとどこで締めるかね、わかりません。
そうですね。
まあでも今日はこうやってのんびりしっとり語ることもありますよ。
はい、たまにはね。
うん、そうそう、
うん。
いろいろと皆さん。
オイルの話はツナオイルしか出てこなかった
けど。いや。でも乾燥のオイル。だからさ、そこ最後に
いい？はい。
乾燥を。
はい。
なくす保湿オイルっていうのと、
はい、
あとそれとは別のコマニチ系リビドオイルっていうのと、いくつかオイルの種類があることだけは私先週から今日に至るまでの間にいくつかリサーチはついたんですけど、やはりまだ真相はつかめていません、うん、私今川口博士の気持ちです。アマゾンに分け入っていきます。
オイルという沼にね
入っていきます。
サムオブオイル
ズブズブと。さあ、というわけで、最後に、大場さん、皆さんからのメッセージをお待ちしています。
はい。送り先は番組メールアドレス、over@tbs.co.jp です。アルファベット小文字で、over です。大場さん掲示板、ぜひご活用ください。
そして最後にお知らせ、日本放送が企画運営するジャパンポッドキャストアワーズ、皆さん、もう投票は済まされましたか？リスナー投票部門のリスナーズチョイスでは現在、特設サイトの専用フォームで投票を受け付けております。詳しくは、ジャパンポッドキャストアワーズのホームページをご覧ください。ぜひ、ぜひ皆様の清き一票をこの番組にお願いいたします。
お願いいたします。
そして、堀井さん本を出します。
あ、そうですね。タイトルは、音読教室。現役アナウンサーが教える、楽しくて上手くなる音読テクニック、カッコ仮です。4月上旬、4月7日って言ったかな、発売予定です。アマゾンではもう予約できますので、ぜひ、堀井美香で検索してみてください。
さあ、今日はしっとりと、
はい。
放送を終えることができそうです。
はい。
いいですね、こういう金曜日もね。
そうですね、うん、はい。
持たないと思うけどね。 それではまた金曜日の夕方5時、オーバーザさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は
TBS アナウンサー堀井美香と
ジェイスーでした。
オーバー。 TBS ポッドキャスト。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリーラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、 ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリーラジオ。
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ。
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。
ゼロプリラジオ。
え、なんで言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ、毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。